琴美と
岡崎瑞希と
藤本のりこの
ノープラン放送局、なんとかなるラジオ。
はい、
やっぱりなんか微妙に違いますね、声が。
え、本当？
微妙に違いました。今
私1週間ぶりに今日声出しました。実にその前に完全に声を消失しちゃって、またそっからするとい
つも消失してますね。
いや、いつもは春菜愛ちゃんのところで止まってたんだけどその後にまた声が出なくなっちゃって、2年前にやった時は1ヶ月間声出なかったんですよね。
でも出なくなっても声って戻るんだね。
いやでもね、いや1回出なくなってすげえ声変わったら困るよね。
困るすげえ困る。
困るでしょ。だからもうお医者さんに、次いつ収録って、まずその病院に行った瞬間にね、なんか以前のカルテが残ってるから、私のいろんなことが書いてあったみたいで、次の収録はいつって言って、この日ですって言ったら、治んないねって言われて1週間とにかく声出さないようにしてみればなんとかなるかもしれないよって言われて、今日なんとか、もう今日はさっきお時間と
よ
かったねみたいな。
危うく筆談になる
かも
しれない。
そう、
危う
く私が朗読するところだった
で、手だけでこうパンパンパンとか
面白いみたいな
何かしらリアクションあっとかね、さんまちゃんみたいにしようかなって、
なんかピンポーンみたいななんかこう押してね。
そう、でもなんとか出るようになったんで、こっからでもまだ完治はしていないって言われて、
とりあえず今日はこれで、また明日から
またおとなしめに
生きてる治る時が来るんじゃないですか。
はい、なんでちょっと控えめに今日はやりました。今日2人で女子高トークを盛り上げていただいて、
3人だってそんなような感じじゃん
あれ
私たち、
いや私今日温かくなるべく見守って
る絶対無理超
読みたくてしょうがなくなってくる
超今こっちゃだマイクに向かって手振ってたもん無理って見えないから
見えないけど絶対無理
いやでもね、なんか突っ込みたい、話したい、お便りというか、
ね、いっぱい来てますね。
ありがとうございます。これをね、早速紹介したいと思いますのでね、ね、お楽しみに。この空をかけて行こう、奇跡を起こせ今、ベストユニバース、大切な夢をつかもう。なわけでね、
小声だった
ささやきラジオです。
はい、
ささやき、
はい、落ち着いてますけどテンション高いんで
なるほど
よろしくお願いします。
はい、
ということでテーマは
ですね、
テーマ
今日のいただいてます。今回のテーマは、
聞くだけだよ。聞くだけ答えない
贅沢したことですよ。
贅沢、今まででもいいし、この1ヶ月でもいいし、
何でも構いません、
はい、
贅沢したことです。どうします、はい、皆さんの読みます。その前に、
あ、自分たちが言っちゃうもん。でも読んじゃった方がいい。
読みますか
ね、
うん、じゃあどれにしようかな。
いろいろあるよ
選んでますね、
うん、じゃあこの辺、
この辺、
はい、はい、琴ちゃん、岡崎先生、そしているかな、藤本ちゃん、
いるよ。
なるラジは、
なるラジは、
なるラジは3回目からの配報です。はい、今月のお題ですが、
はいはい、
私のイメージする贅沢といえば、うん、やはりお茶屋さん遊びでしょうか。
やっぱ京都の人はね、
なるほど、
うん、
京都に生まれた男子としては死ぬまでに1回くらいは行ってみたいものです、
うん、
と言ってもコネがないといける場所ではないので。
そうなの。やっぱり一元さんはお断りなのかしら。
本物の芸妓のお姉さんと舞妓ちゃんがお相手をしてくれるビアガーデンに行くことが私のささやかな贅沢です。
本物？
ビアガーデン。
え、お茶屋さんって何？
お座敷、
お座敷遊びとかをする。
あ、それお茶屋さんっていうの？
みたいですよ。
へー、
はあ、で、ビアガーデンと侮るなかれ、
はい、
生ビールが1杯950円、
高っ嘘でしょ。
枝豆、唐揚げ、焼きそばなどのおつまみがすべて900円
です。もう居酒屋レベルからずっと
高級ビアガーデンなのです。
本当だ、
ビアガーデンなのに。
枝
豆900円って、いらんわ。
主菜でいいんですか？生ビールと、
うん、
主菜 ていうんですか、
酒の魚の魚
の主菜
が2品ついた最初のセット1800円、看護必須、
高っ。
で粘るお客さんも多いですが、私はビアガーデンに入る前にコンビニでビールをグビッとやってからビアガーデンに入るようにしてます。
なるほど、ね、なるほど。
湯上がりを思わせるピンクの浴衣に薄化粧といういでたちの舞妓ちゃんにお会いしてもろたら、うん、寿命が3年は伸びますぜ。もしも夏の京都に来られることがあったらぜひ足を運んでみてください。マジでおすすめです。
へ
え、ビアガーデンなのに950円だって、
すっげえ。
本物の人たちがやってる、例えば私たちはね、あんまり舞妓さんとか芸妓さんに興味はないけれども、
はい、
坊主がね、坊主バーとかって言って、本当のお坊さんがやってくれる。
坊主バー？全く興味ないけど。
何坊主バーって、
あるの。
お寺のお坊さん
とか。が、本当に、こう、カラカラカラってカクテル作ってくれたりとか、で、そこで説法したりするんだって。
説法しちゃうの？
相談事をしたりとか、悩み事をしたりとか。
いいの？そういう副業ってしていいものなんですか？
でも、多分、ほら、AKB が AKB カフェを持ってるようなもので。
ちょ待って
一括りにしていいの？
いや、同じ方に入れていいの？
でもそういうことなんじゃないの？例えば、接客をするうちに、芸事的なものとか、話術を学べよとか、あと、
お坊さんが？
それだけじゃ食べていけない人たちが、まあ、お坊さんはどうかわかんないですけどね。やっぱりいろんなことがあるから、そこでちょっとバイトじゃないんだけどっていう流れの中で、こういうなんか兼業的なものっていうのが今どんどんできてる。中の一つなのかなって思ったんですけど、
これはきっと普通にね、そのお茶屋さんに行った場合、この1800円とか、
うん、まあ、確かにね、
こんな安い値段では済まないんだろ
う。確かに確かに、うん、私たちからすると、うん、居酒屋とか
だからお手頃な、
うん、
お手頃じゃないけど、
ね、お座敷代みたいなので、それこそ もともとがいくらかかるかわからないものからすると、
うん、
安いんで、しかも実際の舞妓さんとか、ね、
本物ってことですよ。
そう
本物の、ちゃんと
そう、コスプレじゃないってこと
だ、ね、やってらっしゃる方々だと思いますけど、うん、へえ、すごーい。
行ってみたい気もするけど、お酒が飲めない私としてはいろんな意味で高すぎて。
酒の代わりに肉が出るとかならね、まだ。
唐揚げ食べてればいいんじゃない？ 900 円だよ。
だってさ、だって唐揚げって、
でも最初のセットっていうのがね、必須って書いてある、ね。
これ、いわゆるお通しってことでしょ？
そうそうそう、
お通しが1800円だよ。
あ、でも飲み物付きでね。
もう全然こう、
なんかでも、ね、お茶屋さんに行くよりは安いってこと。
まあ、ね、
で、贅沢だよ、でも
贅沢だね。確かにね。
そう言われると、
これは贅沢でしょ。贅沢
なるほどな。
はい、マイホーさんでした。
う
ん、
ありがとうございます。
はい、他もいっぱいいただいてますよ。
ありがとうございます。はい、私読む？
はい、
読んでますか？じゃあ読んじゃおうかな。
告知させるっていう。
そうか、ごめんなさい。
いきますよ。人間計算機さんです。
はい。
こっちは岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジワー。
なるラジワー。
わ、しまった。藤本ちゃんはいない回だった。
いるよ。
それ先月だね。
みんな
先月だねって、先月もいたでしょ、私。
違う。いないとされる回は先月だ
ね。
今月は、元からいる回ですよ。
先月いなかったから今回こそっていう書き方をこの頃皆さん枕言葉のようにするようになっちゃったんでしょうかね。はい、まあ、そういうジョークは置いといてということで、はいはい、ジョークにもなってないぞ。お題、
厳しいですね、
最近贅沢したことですが、はい、久しぶりに回らない寿司に行きました。
お
ーといっても住んでいるここ富山では魚の値段自体安いのです。お一人5000円あればお腹に入らないぐらいあるわけですよ。コースを紹介すると、う
ん、
1. お通し、
うん、
2. 小鉢、過去煮物など、
うん、
3. 焼き物、魚、4. 刺身の盛り合わせ、
5.
茶碗蒸し、
寿司食いに行ったよね。
そして茶碗蒸しの次にお寿司12貫。
お寿司屋さんに
行って、そしてそこでお腹いっぱいじゃん、ね、もう
7. デザート、8. 飲み物2本までアルコール含むという感じなんですが、これで5000円、2人で1万円でした。藤本ちゃんには興味がない魚の話なので、はあ、まさにぴったりのテーマでしたね。
言ってる意味がよくわからないけど、藤本ちゃん寿司食べるよ。
食べるよ。
ね、贅沢っていうか。
でも5000円にしては安いけど、
うん、
多いね。
じゃあ分かった分かった。言うたら、うん、お寿司屋さんなのにお寿司以外食べてること贅沢じゃない？
あー。でもこれセットなんじゃないの？
セットだけど。
ね、コースだ、コース、コース。
コース、コースだけど。
お寿司屋さんでコースがあるっていうのもまた不思議な感じよね。
うん。
まあ、おまかせコースってことなのかな？予算これぐらいで、みたいな感じで。言うと、向こうが、あ、じゃあこういう感じでってどんどん出すのが今回こういう、
ね。私、お寿司屋さんでお寿司以外食べたことないかも。
まあ、あ、回らないお寿司。
回らないお寿司屋さんでも。
あ、回るお寿司でも。
回るお寿司でも。
あ、でも確かにね。でも、私、回るお寿司の、ちょっとした贅沢な、贅沢というか、フルーツとかをたまにこう、つまむのはちょっとした贅沢だなって。
そう、お寿司屋さんなのにお寿司じゃないもの食べるって贅沢な気がする。
うん、なんかそんな気がする。
う
ん、
お、じゃあどうだかがする。え、じゃあどかい。
お寿司屋さんなのにお寿司じゃないもの食べるなんて、じゃあお寿司屋さんの意味は？なる気がするの。なんか。なんか茶碗蒸しとか、うん、お味噌汁的なものは、私の中では許されるんだけど。
許される
プリンとか、はぁって思う。メロンとか。後で行こうぜって思う。プリン、別の店みたいな感じがするんですよね。
へぇ、口変えたいのね。なんか
でも回らないお寿司に行くのはちょっとなんか贅沢な感じがする。
私でもその回らないお寿司でも、やっぱり周りに値段が書いてないのは怖くないですか？
怖い怖い怖い。
そんなとこ行ったことない。
うん、ない。
もう、まあ、要は、自分で払ったことがないってこと
なんですけど。あ、まあ、自分で払わない
よ。結局いくらかかったのかはわからないっていう。
絶対高い時価ってことです
か？もう多分、この、例えば中トロ、大トロで多分5000円ですよね。
うん。
これきっと5000円でコースにしてくれて、このなんか魚であったり煮物であったりとか、その時価のものってことでしょ、
うんうんうん、
時によって変わるってことですよね。
うん、でも多分5000円以上のことはしてくれる。
いや、してくれてるでしょう、うん、これだけあったら、うん。
相当お得で贅沢なあれだと思いますよ。
すごい、5000円か。お寿司屋さん。お寿司屋さんで5000円使ったことはないかもしれない。
ないな
ぁ。焼肉屋ではね、結構しっかりやっちゃうけどね。
焼肉屋はね。
まあ、無駄、ストレート触れないでストレート触れないでやめても
う次行こう。
染みてきた。
次行こう。
はい、
はい、どうぞ。
はい、よし、じゃあ、私が読んじゃうよ。
うん、
はいよ。ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは
ナルラジは
ビビコの態度を日々感じている
ビビコです。あらー、ビビコ大きくなった。
あ、でもビビってちゃん順調ね。
ね。今回のメールテーマは今までに一番贅沢した時ですね、
はい、
自分のテーマが選ばれたにもかかわらず大して贅沢した思いでもなく年会だってお給料が波かなんですもの。あー、大きな買い物をしたってのは車しかくらいしかありません。十分じゃない？
十分じゃない？
本当だよ。
超大きい買い物じゃん。
本当だよ。
さて、そんな前置きはいいとして、贅沢した時ってことで人生を回想しますと、うん、やはり一番に思い出したのが新婚旅行でハワイ遊びに行った時ですね。
贅沢、
贅沢、
ハワイ。
お、新婚旅行ということで、常夏の国ということもあり、テンションマックスで遊んでました。そりゃそうだよね。まずはショッピングに始まり、家族へのお土産など含め高級ブランド店に行って散財。めっちゃ贅沢してんじゃん。もちろん常夏なので、マリンスポーツやホテルに付随されているプールでのんびりと遊び、そして最終日前日にはおしゃれにサンセットディナークルージングを満喫しました。
すごい。
え、これ贅沢の何物
でもない。何物でもないじゃん。
まさに贅沢の極み。
ねえ。しかもハワイの街は夜遅くまでやっていることもあり、現地のスーパーやコンビニカフェなどに出歩き、毎日ホテルに帰ったのが23時頃でした。これだけ遊べたのでさすがに贅沢したなって気分になれました。さすがにってもう十分、最初の段階で十分贅沢だよね。
私たちからすれば結婚するってこと自体が
贅沢。そうだよ、贅沢だよ。
ハイハーがいないですもの。
ほんと
なんでそこは同意するんじゃないの？
残っちゃう。同意でしょ、ここ。
なんでここだけ一人だけ
浮いてる？私違うわよ、みたいな笑い声出してるの？
どうして？
どうして？どういうこと？
あれ？
ちょっと。
おかしいよ。ここはうんうんじゃないの。
ただし、帰国後のクレジットカード請求額を見て、贅沢しすぎたと思ったのもいい思い出です。
どっかで外れちゃうんだよね。こういう時ぐらいって思っちゃって。
いや、わかる。
ちょっとその笑いが引きずりすぎじゃない？
二人があまりに面白すぎて、面白すぎてちょっと、
噛んじゃう
ぐらい。会話に入ってくる、噛んじゃうぐらい面白くて。私いなくなったら笑ってると思ってるけどさ。私笑い声あんま出ないん
だよ、ね。私もだよ、
ね。珍しくね、
ギャハッて笑えない
んだね、今ね。もうこうちゃんが無言で笑い続けて倒れちゃったと思う。ちょっと戻ってきて戻ってきて
二人が声を揃えて結婚が一番の贅沢だって言ったことある。もうおかしくて。
いやいやいやいや、なんでおかしくて
贅沢
贅沢、もう人それぞれの贅沢ってものがあるでしょ。
いやだって
今の自分からしてみたらもう贅沢
贅沢だけど、
結婚式、
結婚式って絶対お金かかるじゃない、う
んうん、ね、まあ、ちょ、これさ、でもこれさ、結婚式とこの新婚旅行どっちが贅沢だったんだろうね。
マック全部入れてるよ。
新婚旅行でしょ。
もうこんだけやってるもん
ね。だって散財だよ。高級ブランド店に行って散財だよ。
散財だよね。だってクレジット請求額見て贅沢しすぎたって思ってるしね。だってさ、ディナークルージングだよ。マリンスポーツ。
多分これ
プールでのんびり。
よくわかんないけど、結婚式のあれにオプション的に新婚旅行ってつかない？
え、私さ、結婚したことないか分かんないけど。
私も
結婚したことないか分かんないけど。そうなの？
分かんない。あの、
今。結婚してんの？結婚旅行って。
結婚してる。
パックパック、パック結婚したパックで入ってんの？
なんか多分あの、紹介したら何割か安くなるとか、絶対に結婚式場とはなんかしてるような気がするんですよ。
そうなんだ。
そこと、あれを選んで一緒にやってるかどうかっていう
のは別に。温泉でいいな。
私も国内旅行。国内旅行だってさ、お金かかる。あるぜ。沖縄行くのにいくらかかると思うさ。
あの、とりあえず結婚したことがある方、ちょっとこれ教えてください。結婚式と新婚旅行ってパックみたいな
の。だって私の友達結婚式まだだけど、うん、新婚旅行さっさと行ったよ。
え、先に？
先に。
え、でもそれは旅行っていくらでもね、つけれるけど、結婚式の日からこう飛ぶわけじゃない？こういうのって。
あ、そうなの？
いや、だいたいね、結婚式終わったその足で飛ぶんで
しょ？そうそうそう。
あ、そうなの？
ガランガランガランガラン。
え、結婚したの？結婚式とかやったホテルに泊まるんじゃないの？
一泊ぐらいするけど、そのまま、
成田なり、なんかね。
飛ぶイメージ。
そうそう。
一泊してその次の日に成田に行くってこと？
だからもう全部ひっくるめて、会社休み取っちゃうわけじゃない？
はぁ、
あ。まあまあ、ホテルがついてる式場かどうかも知らないけれども、
ね。そうですね。
わからない。
まああの、あと、結婚式場で結婚するとも限らないから、今って。そういう意味ではもしかしたら。
どこでするの？
いやいや、
チャペルとかってこと
か。そうそう、人によってはね、場所が違ったりとか、あと自分たちで作る結婚式とかね。
あ、ガーデンなんとかみたいな。
そうそう。
そうなるとやっぱ、
もしかしたらバラバラ。でもあの、ウェディングプランナーの方たちっていうのは多分全部、なんか多分。
旅行までついてるんだ。
新婚旅行付きで面倒見てくれるんだ。
可能性はある。
じゃあこの贅沢は結婚式も含まれてるってこと？
いや、これは、今回のこの贅沢したなっていうので、ビビンブさんが帰ってきてくれたのは結婚式ではなく、旅行が贅沢だった
っ。だって結婚式は最終的さ、うん、こう戻ってくんでしょうかね。
あ、でも、でも赤字になるらしいけどね。
あ、そうなの？
うん。
あら、私結婚したことなんかわかんない
けど。あ、そうだけど、聞いた話だけど。
結婚したことがあるリスナーさん。
もう噂話になっちゃ
う。なんか、もうなんか、
都市伝説になってる。
都市伝説だよ。
そんなことってあるの？本当にみたいな。結婚ってあるの？それみたいな。結婚式ってあるの？それみたいな。
おとなしくしようと思ってたのに無理だった。
やべえ、先生の声壊れちゃう。
いやー、結婚か
ー。これ超贅沢。もう
旅行は絶対に贅沢よ。一生の思い出の
中に。いろんな旅行したことあるよ、私だって。いろんな旅行、いろんなところに行ったけど。
ハワイはない
けどね。ハワイはないけどね。
すべてを読んで国内。
国内だけどね。だけど、これはすごいですね。
すごいね。いや、そういうさ、なんかさ、何にも考えずに散財とかしたいよね。
え、これ何も考えてないのかな？
いや、だから後で、後悔しちゃった。
あの、高級ブランド店に行って散財とか。
そうだよ、高級ブランドに、ねえ。
確かにこのね、東京とか日本で買うよりも安くなってるわけですよ。
まあ、免税店的なとこでしょ。
で、ちょっとした思い出にとか思っちゃうと、買っとくかっていうね。もうポロンポロンポロンってタガが外れちゃうのよね、きっとね。と思うんだけど、わかんないけど。
やっぱまた結婚の話に食いついちゃったよ ね。
噂話だから。
噂話。
はい、次行きましょう。
はい、
はい、ナルラジーファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
前回の放送では自分のペンネームが読まれた時、ちょうど高笑いが重なって。
え？
多分藤本さんの高笑いだと思われ。
いや、高笑いといえば先生でしょ。
いや、高笑いって表現は先生だけどね。
あの、バカ笑いはね、私たち両方ともするからね。
いなくなるのは私ですよ。むしろ聞きやすいよね。
こっちゃんではないことは確かだ。
確かに。
他のリスナーさんから、あれ、お便り読まれてた？ペンネーム聞き取れなかったけど、内容で分かったよ。
とか言われてしまった
日月リオです。あ、日月さんね、
失礼しました。日月リオです。2回言いました、はい、今書き消されてない、大丈夫ね、
大丈夫ね。
さて今回のテーマは贅沢したなぁと思った時ですが、
はい、
なんと3位からあります。
おぉ、
第3位、
はい、
あ、第3位、はい、第3位、
な、どうしたの、壊れたの、壊れちゃったの、
どうした、どうした、
壊れちゃった、どうしたの、
うまく喋れないな今日。3
つともあんまり変わってなかった
けど、私の中では結構変わってた。第3位、じゃじゃん、
は
い、はい、友達の結婚式に出席するため、また結婚式か。ホテルに泊まった時
おー。
あ、これは出席者の方の贅沢ですね。
いつも宿泊するときはネットでお値段を調べてお安いところを探すのですが、うん、その時は一緒に行く予定だった友人 M 君に全部任せてました。するとフロントでチェックインした後、お荷物をお部屋までお持ちいたしますとか言われて、いやいやいやいや、いいですいいです、軽いんで、と返してしまうくらいびっくりしました。幸い電車のチケットとホテルの格安セットでそんなに高くはなかったのですが、お荷物をお持ちいたしますはすごく贅沢でした。部屋も当然豪華でした。リモコンでカーテンが開くと
超豪華、
すごい超豪華、
すげ
ー。でも結婚式、あ、そうなんだ、結婚式ってさ、うん、あの遠方を呼んだ場合、遠方の方を呼んだ場合さ、
うん、向こうが用意してくれるよね、
宿泊費出してくれない。
でもそれは
出してくれないの、
うん、あ、お足代だけ、
お足代、
お足代だけ。
まあ、だってあの、被害する方もいらっしゃるからね。
交通費、旅費、そうそう、交通費を出してくれる。
交通費だけ、
うん。それも全額出してくれる場合と半額の場合とある。
へ
ぇー。まあ、お仕事の絡みとかね、うん、その人のご縁によって変わるとは思うんだけど。
私呼ばれないからさ、北海道から。
しかもだって北海道はその式がちょっと変わってるもんね。
あ、北海道は会費制ですからね。
ね、
結婚式は。
はい。包みたい方は包んでください。
それもなんかちょっと
一律ですみたいな、ね。あの席のあれの後ろに領収書ついてるからね。
すげえ、そうなんだ。
領収書で落ちるらしいですよ。
第2位、じゃん、ホテルの3人部屋に1人で泊まった時。
贅沢、ホテル話ばっかりだな。
とある声優さんのイベントに参加した時、同室予定の2人が欠席して、私1人で3人部屋を独り占めな贅沢タイム。
はい。
まあ寂しいので他の部屋から人を呼んで朝までモンスターを狩るゲームをしてましたが、
そりゃそうだよ、
翌日ライブがあるバンドのメンバーも朝まで買ってました。
あららららららら、
流行ってた時期ですね、
流行ってた時期ね。
そして第1位、バーン、仮面ライダーのベルトを衝動買いした時。
お
ー、秋葉原のお店で仮面ライダーファイズ、あ、カッコツファイズって書いてあるけど私は読めるよの大人用ベルト、カッコ基本通販で扱って出た数量限定のレアものです、うん、を発見した時、うん、財布の中身を確認して足りない分は友人に貸してもらって購入しました。
高かったもん、ね、
大きいので、ね、大きいので当然宅配便です、
うん、
買った商品を配送してもらったのも初めてで、うん、余計に贅沢に感じました、
うん、
衝動買いでは人生最高額5万くらいですが悔いはありません、
うん、あ、私もっと高かったと思った。あ、5万ぐらいだったんだ、あれ。
でも
あれ、
お店だから、もしかしたら中古なのかな、
そっかそっかそっか
そっ
か
そっか。いや、大人用ベルトってすごいね。この間。
あれ一緒に見たよね。
何
よ、ファイズの大人用ベルトってさ、買ったんだって言ってた人のやつ一緒に見せてもらったよね。
誰に
記憶の彼方、
まあ、いや、じゃあそれは後で話しましょう。
あの人か。
あの人です。
まあ、あの人しかいない。
あの人しかいないでしょ。
そうですね。
見せてもらいましたよ。
あ、ね、あ、ほんと。
うん。
いや、でもこの間ね、
うん、
あの、イベントをしたんですけど、
はいはいはいはい、
それが特撮について熱く語るイベントだったわけですけど、その時に、あの、みんなベルトをね、誰に見せるでもなく、楽屋でつけるためだけのために、楽屋にベルトがうじゃうじゃあったわけですよ。
うん、
で、ま、女の子はさ、
うん、
つけ、まあ、ちっちゃい子多かったし、
うん、
今回、
うん、
あの、つけられるのはわかるんだけど、
うん、
普通に男の子がつけてたわけ。
そうそう。
男の子って言っても、
あ、男の子って言っても、
男の人です。男性です。
男性です。
男性です。男性です。
つけてて、何者だこいつと思って。だって子供用ベルトだよ。さすがに変身する際には取れちゃったけど、
そう。
破壊
したら入りすぎちゃってね。
ってなってね、うん。お腹から声出したらバシって取れちゃったけど。
声優なんでね。腹筋もついてますよ。
声優みたいないい声出す方だ。 常に私最後までそう言ってた。
言ってたね、最後までね。
声優さんですけどね。
なるほどね。
ね、まあだから大人用のベルトってね、うん、レアじゃないですか。
うん、
まあ大人用のベルトは大人が買うだろうから高いんだろうなって気はします。
そうね。
まあ
だから精巧に作られてるっていうかね。
あ、そうそう、出来もね、すごい
やっぱりね。
うん、すごい。
まあそうだろうな。
それは高いな、
ね、高いよ。
だってずっとつけられるわけじゃないしね。
あ、
ずっとつけられるって、あの常時つけて歩くわけじゃないし、ね、
それそうだね。今日のなんかちょっとズボンは
ファッションアイテムとして使うわけではない。
ファッションアイテムとしてここにファイズのベルトが
ちょっとごてごてしすぎだし ね
振り返るけどね、私は今の人ベルトって
そういう人見てみたいね、でもね。
どっちかっていうと、
コレクターズアイテムでしょ、やっぱり。
ね、
持ってることにこう意義があるってやつだもんね。
う
ん、
そうね。う
ん、でも、ちゃんとつけられるんだぜっていうところがまたすごいんでしょうね。
うんうん、音とかもなるしね。
ね
おー、うん、贅沢。それはちょっと贅沢です。私が多分魔法のバトン欲しいのと同じ。
あ、
子供用のじゃなくて。
大人用の魔法のバトン
あるんだ。
みたいなの、うん、言ってしまえばハリーポッターの魔法の杖みたいなのとかね。
ああ、なるほど。
あれは、ね、
ん、大人用子供用ないってこと？
大人用子供用ない
ですか？一応、映画の成功バージョンと、うん、
レプリカ。
バンダイ的なところが作ってる、ピコピコンって音が鳴るようなのと、二つありまして、ね、私はやっぱりちょっと大人用の何本か買っちゃいましたね。
うん、何本か、う
ん、だってハリーとか、
ハーイオニーとか、ね、なるほどね。
そうそうそうそう、うちに、ほうきがあるんですけど、さすがに邪魔になってきました。
掃除しちゃえばいいよ。
本当に、リアルに掃除しようかな。でもこの羽というか、棒のところのね、うん、乗れそうな具合の折れ曲がり方がすごくいいんで、
あ、
持ち歩いて、ね、持ち歩いて引っ越しのたびに、だいぶもうどこに置いてやろうかこいつみたいな。
もう常に見えるところに壁にこう飾った方がいい
かな。かけてます
。言われるまでもない
ね。本当ね、勢いで買っちゃうとどうしようって思うことありますけどね。でもその時はちょっと贅沢というか、自分へのご褒美的に買っちゃうん
ですよ、ね。抑えられないですよ、気持ちを。
そう。冷静になったらやっちゃったと思うんですけどね。ありがとうございます。もう一枚ぐらい、もうちょっといけるかな。この人行こうかな。長野県のラビウサさんですね。はい、お姉さま方、肉姫なるラジは。
なるラジは。
肉姫だけは
孤立してる。
なんでだ、お姉さまに入らないの。
ね、今回のテーマについてです。
はい。
贅沢だなと思った時ですが、
はい、
それはごひいき様に。内緒で最前列、内緒で最前列で見た時に気づいてくれて、
うん、
私に向かってニコッと笑ってくれたことです。
うん、
最前列から5列目まで見る時に必ずごひいき様に場所を教えていました。うん、どういうことだろうね。
いや、教えてたってことじゃないですか。これあれは、宝塚。
のことで合ってるんですよね。
話ですよね。
そうだよね。で、ごひいき様に、私、この辺にいますっていうことを教えているってこと？
ああ、そういうことだ。
逆じゃなくて、その人たちが、この辺見ますよっていう、言うあたりに、私が行くんじゃなくて、私の方がごひいき様に、今日私この辺にいますね、みたいな。まあ、お花なり、メッセージカードなり、プレゼントなりに忍ばせるってことですかね。まあ、
多分、チケットが分かってるんじゃないですか。うん、その人から買うから。
あ、そうなの？
そうそうそう。らしいですね。
へぇー。なんとなんとなんと。
その人の、なんかやってる、そのグループから買うんで、この辺のチケットはうちのグループですみたいなのが多分わかる
ね。この席ですよってなったんですか。
はで、その時に、ウィンクや目線や、私の方を向いてくれたりしてくれていました。それだけで幸せでしたっていう時に、でも、一度だけ伝えず見ていた時、ごひいき様が私の近くへいらっしゃった時に気づいてくれたんです。顔も覚えてくれていたことにびっくりし、ファンをやってきてよかったなぁと思いました。ということで。
これは贅沢。すごいな
ぁ。覚えててくれるものなんだ、やっぱり。
すごいですね。
だって、宝塚のファンの方ってものすごいいるわけじゃないですか。うん、しかも、ごひいき様って要はその人のファンクラブに入って、いろいろするってことだから、結構な人数いらっしゃると思うんですが。
うん、これはちょっと嬉しいですね。
贅沢というか、すごいね。
すごい。
今まで頑張った結果じゃない。
そっか。
さ、
ご褒美、まさにご褒美。
ラビウサさんもすごいけど、私、その方もすごいって今ちょっと思った。
でもこういうこと をやってくれるんだってこと知らなかった。
うん、私もなんかあのその見に来ていますよって伝えたら見てくれたり、うん、ウィンクしてくれたりしてくれるんですね。
ただ確かに私もあの何回かしか行ったことないんだけど、宝塚の方ってご贔屓様への掛け声みたいななんか独特なことをやってるなっていうのは見たことあるんですよ。その男役の方が出てきた時に、そらそのやっぱり集団になってるところで、うん、何々様かっこいいがその LOVE なんとかなんとかみたいなのって、
それ舞台中にですか？
舞台のあのレビューとかそういう感じの、あのお芝居に邪魔にならないところとか、あのちょうど踊りながらとか、あの本当になんか芝居に邪魔にならないところで、そういうのを多分もうこれぐらいのあの時間帯だからこういう呼びかけみたいなのなのかなみたいなのを見た時に、いや本当すごいなーっていう。
これはでもたまんないよね。
これはそのお互いにすごいって思います。ファンの方もごひい
き、にっこりしてくれるとか、おさん、超ありえなくない？すごいよ、マジで。
なんかいろいろ妄想始めた。
ね、ね、ね。やべえ、これテンション上がるっしょ、どう考えても。すげえな
ぁ。ほんとねぇ。ありがとうございます。もう一枚ぐらいとく？
はい。でもなんか、どうなの？自分たち。
一応ギリギリ。
言わなくてもいいの？
自分のは今考え中。
考え中、考え中なの？今？今なの？
なぁ、考え中。
これ、どうなの？読んじゃっていいの？
読んじゃって大丈夫だと思います。
はい。藤原隆明さんからです。
はい。
ありがとうございます。岡崎先生、こっちゃん、藤本さん、なるラジは？
なるラジ
は。さて、今回のお題の贅沢ですが、プチ贅沢的なことは多々あれど、がっつり贅沢というのは何があったかなと記憶を辿ってみました。思い出しました。日光の金谷ホテルに泊まったことです。金谷ホテルでいいの？
金谷ホテル。
金谷ホテル？金谷ホテル。あの、というのも、私は数えきれないほど日光には出かけているのですが、実家のある茨城からでも、都内からでも距離的に近いことから、ほとんど日帰りで日光に泊まったことがほとんどないのです。しかし、日光の金谷ホテル？
金谷ホテル。
金谷ホテルといえば、箱根の富士屋ホテルや東京ステーションホテルなどと並ぶ、代表的な、私もわかんなかった。代表的なクラシックホテルの一つなん
ですよ。クラシックホテル？一泊2、3万から5万っすよね。
以前から一度泊まってみたいと思っていました。そこで友人と二人わざわざそこに泊まるための旅行を計画しました。まずは外観からしてレトロな佇まい、うん、店員さんが回してくれる回転ドア、
店員さん、ま、店員さんというかね、ドアマン ね、
そうね
真っ赤な絨毯が敷かれた、歩くと木の板が鳴る廊下、
キシッキシッっ
ていう、ね、もう私の中でなんかウグイス、ウグイス。
あ、あるね、あるね。
ありますよね。
今日はもういろんなもので私たち妄想でしかないからね。
客室も素晴らしく、猫足のバスタブは、確かに贅沢しているという気分
をさせてくれました。
ねえ。なんか、でも使ってるの藤原さんだよね。
ああ、そうですね。夕食は、ヒメマスのムニエル。ヒメマスって。
ムニエルって。
これも絶品でした。はい。
それ興味なかった
ね。わかんないもん、これ。それに何より、生き慣れた場所でもわざわざ泊まるというのが贅沢な時間の使い方だと、今でも思っています。
へ
ー。確かにね。
まあ、ここで言うとこの、椿山荘でお茶をするのを泊まるみたいなね。
あー、なるほど。
椿山荘すごいんですか？
なんかすごい有名なね、結婚式をあげるにもすごくお金
の
かかる。そういう感じ。
マダムとかがもう、今、椿山荘に行ってきたんだけどねって言うと、あー、もう、こう、お茶を飲むだけで5、6000円いきましたね、みたいな、そういうようなイメージ。普通に安くも飲めますけどね。
すごい。
でもコーヒーとか1500円からですからね、ああいうとこね。
贅沢だわ。
贅沢。
すげえな。
お金になるとちょっとリアルにわかるよね。
金額言われると
。お金か結婚なの？食いつくところ。贅沢っていうところ。
いや、なんかさ、贅沢って、なんか、金額は比例してくるじゃない？
わかりやすいよね。うん、お金が、その、かかってると、あ、全額なんだなっていうのがわかりやすい。うん、
ちょっと、物理的にね。
そうね、物理的にね。じゃあ何、物理的じゃない結婚は一体何？
心の贅沢
だよ。あ、そう、心の
贅沢。心の贅沢だよ。
そうか。そうだね。
なるほどね。贅沢ね。
そうね。
私、なんだろうな。でもなんかこう、金銭的に贅沢ってあんまり そんな、そうだって表だってしたことないよね。
お金って人によりけりじゃない？
あ、金銭感覚みたいな。
そうそうそう。
価値観。
そうそうそうそうそう。そうそうってなると、やっぱり自分がすごい今回のことは満足だったなとか、幸せだったなって思えることが贅沢になるってことだから。
ああ。私全然長距離バスで旅行したって、
そうなの。贅沢だと思う。あの、
うん、バスの位が高いね。
そうそうそうそう。今日のワンランク上げてみた。
ワンランク上がってるぜとか。そう
そうそう、トイレがついてるぜみたいな。そ
う
そ
うそう、今日はシートが若干広い
ぜみたいな。
アメニティレディースセットついてたぜとかね。
そういうのも十分贅沢。
そう、全然
今日贅沢したなと思う。
贅沢したな、やばいな、こんないいバス乗っちゃってみたいな。
ねえ。
でもバスみたいな。
そう。上がって1000円ぐらいしか買ってない、ね。そうそう。
だがバス。
私はね、もともと関西人だからかどうかわかんないんだけど、安くつけばつくほど贅沢したって思う。
安くて、
ああ、なるほど。
そうそうそうそうそうそう。安くて贅沢なこと
だ。だから、私これを1万円で買いました。ふーんって感じになるんだけど、うん、この1万円の商品を、なんと 90% のオフの1000円で買った。
すげえ、すげえ、すげえ、それはすげえ。
それはすごい。
そういう価値観の人なので、いかに得するかっていうのがイコール贅沢になっちゃってるかも。
贅沢か、なるほどな。贅沢ってこといろんなところ あるんだ
な。モルフォーじゃなくて。
面白い。面白い。
やっぱこれも、土地柄とか感覚かもしれないし、で、私今ちょっと思い出したんですけど、うん、ダイヤモンドダスト。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。何それあのさ、こっちゃんこっちゃんラジオラジオポーズ取られてもわかりません。しかも必殺技だったよね。
セイント専用的な必殺
技。ごめんなさい、ダイヤモンド富士。
ダイヤモンド富士
そう。あの、1年に2回だけ、うん、あの、ま、場所はそれぞれによって日付とか時間帯が違うらしいんだけども、うん、お友達っていうか知り合いの作家さんが、うん、あの、逗子の方に住んでいて、はい、で、この日じゃないかっていう日に、皆さんと集まってバーベキューしたんですよ。ドンピシャで、その日に、うん、しかもドピーカンで、うん、太陽が富士山の中にスポンって。
入ってた。
すっごい綺麗
だった。へぇ、面白い。
こんなの、ここに住んでても滅多に見れないって言われて、
それダイヤモンド
富士、ダイヤモンド富士っていう。
ダイヤモンド富士。
そう、
ダイヤモンドダストは、
ごめんなさいね、キラキラ光る
のね。キラキラ光る。うん、それは私、
北海道の方。
北海道で見てました。
私が言ってるのは、富士山の中に太陽がちょうど、ま、その富士山の中にスポンと入っていく。
面白い。
すげえ。
すごい。ほんと綺麗でした。
へー、
一瞬なのね。だから本当に10秒とかそれぐらいの時間なんだけど、うん、これが見れるのもなかなかないっていうのを見させてもらえて、うん、しかもこの日かもって言ってた日がぴったりあって、
すごーい、
すっごい贅沢でしたね、本当にね。
そりゃ贅沢だな、
贅沢だな、
お金じゃなくてみたいな。
ああ、もう私がもう思い出せるものって言ったらもう肉の話しかない
まあ多分藤本ちゃんはそうだよね。
へー、レバ刺しはいっぱい食べましたか？
あの、ラストレバ刺しもしましたし、あの、基本的に、あの、私が好きな肉はカルビなので、
そっか、
別にレバ刺しがなくなったところで、ユッケがなくなった時の方がショックでした
ね。ああ、そうね。
ユッケはね。そうですよ。だからまあ言う
た
ら、私は毎年の私の誕生日が贅沢ですよね。
おお、好きなだけ食べていいよっていう。
その好きな焼肉屋さんで、
残念ながらね、ちゃんと予約をするわけなんですけど、うん、1ヶ月前ぐらいに。でも、埋まってるんですよ。
そうそうそう。
大体。
大体埋まってる。
大体埋まってて、大体ラストオーダーぐらいの時間になっちゃうから、ないものがあるっていう、ね。
そうなの。そうなの。
大体なんか、オープンと同時だといいのよね。
大体さ、12月25日にね、焼肉屋なんか行くなよって思うわけ。
まあ、いやでも、ね、忘年会と多分シーズン的に重なっちゃ
う。いやいや、25日は忘年会やめようよ。
いや、それはもう、ね、社会的にみんな遠慮するって
聞かれる。二人席が埋まってるならまだいい。
うん、そう、わかるけど。
大人数席が埋まってるって。
そう、いや、8人とか、その辺の席が、
そうね。クリスマスだもんだって。
クリスマスならもうケーキ食べよう
よ。なんで焼肉屋なんだよ、クリスマスに。
毎年ね。
中心的すぎる
ね。おかしくないと思って。
いや、もうしょうがないよ。それこそ、贅沢で考えて、あそこのお肉屋さんでみんなで食べようぜって。
あ、クリスマスは贅沢
でしょ。同じことを考えてる人がいっぱいいるってことですよ。
まあね。まあ、12月25日なのにもかかわらず、10人ぐらいいつも集まる。
集まってしまうというね。 集まってしまう。不思議な現象ね。
まあ、人柄ですよ。藤本ちゃんの誕生日だからみんな来てくれるんだと思いますよ。
そうそうそう。
そうか、みんな。
わざわざ。
まあ、別に寂しいから集まるとかじゃなくって。
そっちだよね。
あの、せっかく25日一人で過ごすのもなっていう人たちが集まってるみたいに聞こえますけど。
そう、
すべても言う。まあ、いろんなタイプがいる。
まあ、でも私の一番ちょっと贅沢になっちゃったな、結局って思うのは、ご飯の上に凍らした、通販で取り寄せする、うん、あの、肉生肉の、なんかフレーク状態 になったやつを、なんか凍らした状態で通販をしてるんですけど、うんうん、で、それを誕生日プレゼントにもらったんですよ。
私食べれなかったやつだ。
そう。なぜなら私が全て一人で食べてしまったから。
なんだなんだなんだ。あの、味が好みだ、じゃなかったからとかなくて。
あの、あるから食べに来なよって言われて、
うん、その送ってくれた人からね。
そうそうそうそう。あそこにあるからねって言われて、うんうんうん、まあ、すぐに亡くなったっていうことですよね。私が行く前に亡くなったっていうこと
です。もう、取ってられなかったってこと、
ね、違うんですよ、違うんですよ。なんかあの、なんていうの、でっかい、うん、バニラとかが入ってるなんかこう、でっかいカップあんじゃん。大きい。
そんな
でしょ、そういうカップみたいなやつに、うん、あの、真空パックされた、うん、あの、パウチのね、うん、状態の真空パックされたやつがこう、折りたたんで入ってたわけ。
うんうん、
で、それを、そのご飯の上にパラパラパラってかけて、うん、で、その凍らしてあるから、その、なんていうの、油の部分が、そのご飯の熱で溶けて、うん、いい具合に、あの、暖かくなってね、ユッケみたいな状態になって、それちょってこう、醤油をかけて、それをかくらうっていうものだったわけ。でもね、こう、真空パックにね、なんか、こう、なんていうの、もうどれぐらい、これぐらいの大きさなんだけど、これどれぐらい、
わかんないね。
これぐらいのって、みんなの前で
ちょっとちっちゃめのね。やつに
ちょっとして岸型にして、まあ、自分の頭の前
手のひらサイズぐらいね。
手のひらぐらいの大きさですね。
そうそうそう、うん、これぐらいの大きさのね、うん、なんかやつをバーって一個入ってたわけ。一、うん、人前だと思ったのよ。うん、それがね、うん、それを丼にご飯入れてバーってかけて一人で食べちゃったわけ。うんうん、後から聞いたら5人前ぐらいあったんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、超贅沢じゃね。5人前のさ。
5人前をね、一人で食べたんだ
よね。そう。それと、あの、ユッケをね。ユッケを置かずに、その、フレーク丼を食べたわけ。
おー。
超贅沢じゃねー。
すごいねー。
うまかった。もうその丼の底に、もう油がすげー残ってたもん。
すごそうだ
った。だってさ、5、6人前の肉をね、あの、1、2枚のご飯で食べたわけよ。そしたらさ、
もう私は胸焼けがしそうな
油が。
聞いててなんかもう、ボーボーって思うね。
超うまかった。
すごいな。
贅沢でした。
贅沢、ね、贅沢は贅沢だと思う。
うん、
こっちゃんは
私はもう、あれですよ、今生きてること自体が贅沢ですよ。
なになに、それってさ、結婚が贅沢って言うのと大して変わんないよね。
精神面、精神面。精神面の贅沢ですよ、こんな自由にさ、好き放題さ、生きてること自体贅沢ですよ、本当に。
いやーね、
好きなことをして、して、好きなように。好きな時に好きなことをして好きなように
生きてる。女3人がやってる番組とは思う。
もうね、居酒屋のね、おっさんの話だよ。
本当に。俺はもう何にもいらねえみたいな。
何のしがらみもなくて、こうやってね、だらだら喋って。いやいや、本当にでもこの、あの、なりたかった職業につけてるとか、ねえ、まぁ、ちょっと結婚はできてないけど、いろんな。
それに対して、あの、別に、あどうしようとかってなってるわけでもないでしょ？
まあね。
まあね。なれよって話かな。
そうだね。
いい加減なれよって話かな。いや、でも本当思いますよ。
うんうんうん、確かに。
確かに辛いことあるけど、
うんうん、それをもうリカバーするぐらいの、
うん、楽しい。
そうなの、何なんだろう、辛いことって覚えてないんだけど、なんでだと思う？
いや、もうか、いや、辛いことってさ、後々面白くなってくるよね。
あらららら。
笑い話に変換できてるってことはいいこと
なの。大体私の不運はさ、生まれた時から不運なもんだからさ、生まれた時からいろんな不運を抱えてるけど、今はそれが、それが良かったなと思うもんね。
すげえ面白いもんね。
いいネタになるなって。生きてること自体がネタになる。
もう生きてるだけで丸儲けって。
そうそうそう。
すげえ、なんか悟り開いた人みたいになってる
もんね。こんだけね、いろいろ起こればね、悟りも開きます。まあ言える話から言えない話から、ね。
いやー、皆さんの贅沢話から、まさか、
ね、
自分たちの、こう、達観した人生観に。 すごい番組です、皆さん。
私は別に達観してないよ。
そんなね。
もう肉欲にもう埋もれてるよ。
ね、埋もれてるね。達観してるよ、肉欲に。
そう。
ありがとうございます。いい加減に、メール行けよって多分思われてる。
松尾田も行けよ
って。ちょっと落ち着いてから、松尾田に次は行きたいと思います。
いやーちょっとテーマに時間を取りすぎましたね。
先生の声が死にました。
頑張って抑えてるんですけどね。
抑えてないよ。抑えられてないよ。
うん、とりあえず。
でも私の中で力いっぱい笑うところをこらえてます。
こらえた。高笑い聞こえてますけれど。
本当ですか？おかしいですね。まあ、それだけ楽しかったということで、ね。
相変わらず笑わせていただきました。
ね。じゃあ、普通歌もね、いっぱいいただいてるんで。は
い、いっぱい来てるんですよ。ちょっと紹介しきれないかもしれないんですが。
ですが、はい、ちょっとメールだけ読んでみましょう。
いきますかね。
はい。
はい。こちら、ペンネームネオチムシャさんからいただきました。
ありがとうございます。
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジワ
ー。
最近タイトルコールで3人の名前が出るとビンゴが揃った時のような気持ちよさを感じるようになってきました。それ通常営業なんですけどね。
通常ですよ。
おかしいな。はい、さて話は変わりますが、最近社会人になって以来の猛烈な忙しさに襲われ、上司からは急げ急げと言われ、なかなか腰を据えて作業できないのもあってか、集中力がなくなり、小さなミスが目立ってしまったりしています。大変だ。単なるストレスなら、趣味の一人カラオケで発散しまくるのですが、自分のミスとなるとそう簡単にはいかず、よく布団の中で頭を抱えたくなることがあったりします。そこで質問なのですが、皆さんがちょっと凹んだ時などに自分を奮い立たせたり、励ましたりする方法って何かありますか、うん、教えていただけると嬉しいです。
さっきの話じゃないけどみんな忘れちゃうよね。
忘れちゃう。あ、でも、でもまあその時すぐには忘れられないから。
いや、その時はすごいよ。
でも、もう落ち込み方。
私の落ち込み方ったら、
それ多分みんなそうだと思う。特に自分がやってしまったミスで他人に迷惑をかけてしまった時の、なんでもっと集中しなかったんだとか、なんでもうちょっと気をつけなかったんだと思う時の、本当にもう、急転下、ディズニーランドにあるなんかのタワーオブテリアだっけ。ストーンと落ちますからね。
私、なる前から落ちてるからね。
あ、じゃあ、このまま行くと、なんかミス
しそうになってしまうかもしれない。から始まるから。長いよ。
それは長いね。
長いけど、うん、落下地点の、これ以上落ちるとこがないとこまで落ちますから。まあまあ、そうそうそこまでひどいことにはならないですよね。結果が。
あ、始まりが落ちてるからってこと？
だからこれ以上落ちる。すごいね、ほんとね、え？っていうぐらい、
うん、
悪い連鎖を想像して、
うん、
もう絶対、普通じゃ起こり得ないぐらいまでの悪いところまでを想像するの。
はいはいはい、はい。
もう死ぬぐらいな。
だから何かが起こった時に、想定ないって思えるってことね。
そうそうそう。全然、あの時思ってたのより全然いいって思えるって。
なるほど、なるほど、なるほど。あ、それいい方法かもしれないよね。
でも、へこないよ。へこんでる時はもうなんか、この世のものとは思えないような感じになってるよ、自分が。
だってもう、私の前は、本当にもう普通に飛んでて、急にパーンって畑落とされるような感じで、パーンって落ちるから、みんながびっくりするぐらい、さっきまで笑ってたよね、どうしたのみたいな、ぐらい、失敗したりとか、やっちゃったと思った時の落ち込み具合は、半端ないんで、あ、その代わり、上がってくるときもまたキューンって上がる。
すごいな。
っていうか、そこまで凹まなくていいんだ。ちょっと凹んだときだから。ちょっとさ、凹んだときなどに、自分を奮い立たせたりって書いてある。励まし。
今ちょっとって書いてある。
ちょっとだよ。なんでそんなさ。
私ちょっと凹んだことない。どん底か、凹まないから。
オンかオフしかないんか。
オンかオフしかないかも。
そうかも。そうかも。ほんとそうかも。ちょっと凹むってどういうことだろう。
ちょっと凹むってどういうことだろう。
むしろどの辺のことを言うんだろう。
イラッとするぐらいなんじゃない？
あ、イラッと。
イラッとするっていうのは凹む
じゃ
ないよね。
あ、やっちゃったもう、みたいな。あ、逆にイラッとするわ、みたいな感じなんだ。
あ、やっちゃったってなる。
笑ってるってこと？
やっちゃったらまあいいか、みたいな。
それ凹んでない。
凹んでないよね。なるほど。そしたら凹んだ時。
ね、
みんな、
どう藤本ちゃんどうなの？
凹んだ時なのに。
ちょっと凹む。ちょっと凹む。
自分を奮い立たせたり励ましたり。まあ、とりあえず人に言うよね。
人に言えると大丈夫だよね、
うん、
抱え込んで自分の中で言えなくなった時が危ないよね。
ちょ聞いて、私もうこんなことやっちまったんだよ、うわーってなって人に言う、
ね、
私何でもかんでもすぐ人に言う。
私もそうかも、
うん、
あね、私怒った時もそうなんですけど、うん、人に言ったり、うん、そのお前イラッとするって言ったりするとすぐ忘れるんです、
うん、あでもその時に言わないとダメっていうのあるよね。
言わないと一生覚えてる、
うんうんうん、怖いよ
怖いよ深いよ深いよ。
私一回ね3ヶ月後ぐらいにあの時さって言ったことあるんですよ。えって言われてごめん本当聞くだけでいいからって言ってそしてその時はそんな気持ちだったっても言ってくれるだけで私は消化するからちょっと言わせてくれないかって言って、3ヶ月前のあの時 あなたは私にこう言ったことが私は本当イラッとしたんだって言ったら、うん、あ、本当その時はごめんね。でも忘れる。でもその言われてから言うまでの3ヶ月間はずっと思ってたんです。その人に会うたびにこの人は3ヶ月前私にこう言ったことがイラッとした。だから今、よく付き合っているが、いやでもこの人は3ヶ月前私に会った時にこう言ったのを私はイラッとしていたっていうのをずっと覚えてるの。だからもうダメだと思って、これは一生覚えてると思って、ちょっと長く付き合いたいと思っているし、ちょっとごめんね、3ヶ月前のあの時あなたはって言ったの。
いやでも大事、本当
に。そしたらもう本当、もう今、その3ヶ月前に何を言われたことか絶対全然覚えてないんですけど、
やったってこと自体は覚えてるけど、そうそうそうそう、内容は覚えてない、
ね、もうほんとごめんねって思いながら3ヶ月前の話はしたことは覚えてます、うん、で相手に何か言ってもらったんです一言、うん、ごめんねじゃなくてなんかこの時はそう、うん、こう思ってこうだったんじゃないかな多分、うん、みたいな
ことを、そんなつもりじゃなかったんだよとかね、
それ言ってもらったらもう忘れたんですけど、ぐらい覚えてる怒らせない方がいいよ。
怖いよ怖いよ。
でもなんかね、何がこう変わってくるかとかって人によって違ったりするからね、相手のことを思ってるつもりで言ってることがとんでもないことになることもあればとかもすごくあるので、やっぱり私他の人はどう思ってるかは知らないけど、うん、私その言い方されると嫌だなっていうのはその思った時にその人に伝えた方がいいよね、
うん、ああでもそうですよね、うん、
伝えられるものなら言った方がいいよ
ね相手がそれに対してごめんなさいっていうこともあれば、そんなつもりじゃなかったんだよっていうので、うん、またあ、じゃあこの人のがこういう言い方をする人なんだなってまたインプットし直せるわけじゃん。
そう、うん、私B 型って聞いただけで許容範囲バーンって
そうね、そうね、そうだね。
B 型、あ、わかったーって思う。
そうだ、B 型だからね、みたいな、ね。
そう。
私 B 型だけど。
B 型って聞いただけでも、ファーン
許容範囲が。
どんどん範囲みたいな。お金を許せるぞ。
許せる範囲が広がる。
人何も考えていない。
違う。それが違う。
世の中の B 型に謝れ
違う。そこまで深く思ってない。
あ
言葉のなんか、
うん、私がドーンって
来る言葉が来ても、あ、案外明日には忘れてるとか。そうなる。そうね。そういうのあります。人によってこうね、この人はもうこういう口調の人だから怒ってないみたいなとか、あ、何も考えてないとか、そういうのは全然ね。
そう、確かにすごい広がるよね。
広がる。
私は、あんなこと言われてさーって言ったら、しょうがないよーって。だって、B 型だもんって言われる。嘘ーって。私は、嘘でしょって。私、ちょっと、みたいな感じになるんだけど、こっちゃんは、だって B 型だもん
って。ちょっと待って。その B 型に私は適応したい。若干 A 型って言われる B 型としては。
先生ちょっとね特殊ですよね。
私は一応 BO なんだけど、うん、B 型と O 型のものを持って
る。BO、
うん。
なになになになに。
なんで A が混じってないんだ
よ。そうか。A っぽいのに。
A っぽいのに。
化学反応起きるじゃん。B と O が重なると A になるみたいなさ。
すごいな。
そんなことはない。もう。最大級のどうしようもない人になるらしくて。
そうそう。
でも私、AA の結果の A ですよ。
そうそう。すごい。もう、どこまでの
A。家族全員 A。
だってもう、その、だって、許容範囲が広がるっていうところも、もうなんか、A 型的な考えじゃないですか。
まあ確かにね。
あ、そうなの？私もう血液型変わったと思ったから。 もうなんなら B 型になってると思ってるから。
そうだよね。B 型にはまだなってないよ。
いや、B 型はね、やっぱちょっとね、難しいよ。ずっと触れてないとね。
ちょっと待って、ちょっと待って。
なかなか。
どんなイメージなんだ
ろう。大型にはなったかもしれないけど。
大型にはなった。
ああ、そう、うん。
でも B 型にはまだなれて
ない。まあ、でも、生粋の A ですけど。
そうね。
最終的辿ったらそう考えること自体が A
です。そうそうそうそう。そうなの。生粋の A だから
こそ。あと落ち込み方がね、半端なく A です。
なるほどね。
うん、あ、やばいやばい。
やばいやばい。
こんなことになっちゃったよ。あ、でもこの、いいんじゃないですか？へこんだ時に奮い立たせたり、励ましたりする方法。
あ、そう、テーマとしていいよね。次回のテーマとして。
いいかなと思ったんですけど。
ちょっとへこんだ時。
ちょっとね。
ちょっとね。
とか、自分が落ち込んだ時に、こういうことをしたりとか。
ね
あと、こういうことしたら励ま、あ、こういう風に励まされた時に嬉しかったとかね。
ああ、そうそうそうそう。
ああ、
そういうのとかいいですね。
ね、うん。そういうなんか方法というか、
ね。
これからね、あ、夏になって暑くなって、
うん、
本当に集中力ってなくなってきて、ちょっとしたことでイライラしたりとか、ミスがあったり、トラブルがあったりとかってみんなでね、暑いからねって言うけど、
うん、
それだけじゃどうにもならない時あるもんね。
確かに。
でも言っちゃったけどね、うちらね。なんかいろいろ言っちゃったよね、へこんだ時ですよね。
でもちょっとじゃなかったからね。
あ、そっかそっか、落ち込みすぎて。
ガクーンって落ち
た。ちょっとへこんだ時ね。
なんだろうね、へこんだことも嬉しかったこともどんどん忘れていっちゃうのはなんだろうね。
今を生きてるから
か。あ、そっか、今を生きてるからか。
そう。
なるほど。
嬉しかった。
そしたらそれでもう決定終わっちゃうから。
今を生きる。
今を生きればいいって。
いや、皆さんのもし、あったらね、へこんだ時とかに奮い立たせたり励ましたりする方法があったら、ぜひ
教えていただきたい。ぜひ教えていただきたい。
そして私たちを励ましていただきたい。
いいかもしれない。こんな私たちを励まして。
私たちを奮い立たせていただきたい。
あ、いいかもしれない。
全然へこんでないけどね。何もへこんでないけど。
で、このテーマで生きてんのかな。
まあ、じゃあテーマということで。
はい。わかりました。はい、ちょっと落ち込んだりとかした時に、はい、自分を奮い立たせたり、相手をね、励ましたりする、いい方法。
教えてください。
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 はい。
はい。はい。ありがとうございます。
ちょっと時間が。
そうだね。もう一枚ぐらいとか。
あれですけど。
うん、そのまま読んじゃおう。
行きます。
はい。
もう一枚ぐらい。じゃあ適当に。って言ってもみんな短くないんだよね。
あ、もう、あ、そう？
うん。あ、しまった。岡崎先生、山川さんいますか？そして藤本さん、そしてスタッフの皆様
に。違うよ、つけるとこ間違えてる。山川さん切って。いますか？藤本さんでしょ。
あ、こっちに
山川さんいますか？なってますよ。違う。違いますよ。
いいんじゃない？それでも。
点がついてるから、ちゃんと。
あ、ほんとだ。岡崎先生、山川さん、いますか？藤本さん。
いいです。そっち側。
そうね。じゃあ、いっそそこカットすればいいでしょ。そんないちいちそこまでやるなら。
どうこうにしようかな。
え？
別の梅雨明けの。
こんな短いのに。なんかカットするの？
それでおかしい。
かわいそう。
宇都宮では 36.4 度を記録しました。
わ
え、なんで終わりやった
の？今のはアキラくんだ。もうどこを読んでいいか分かんなくなっちゃった。でね、皆さん、猛烈な暑さはどう感じましたか？また暑さ対策はどうしてますか？っていうね、あれだったんですけど、うん、すんごい暑い日とか、涼しい日がすっごいまだこうね、行ったり来たりしてますけど。
多分それで結構体調、私、ね、ちょっと崩れたの、それかなってちょっと思った。
あ、でもあると思います。ね、本当に10分とか5分ぐらいでも熱中症になるって先生にお医者さんに言われました。かも水分を取るとか、もう直射日光に当たらないようにするとか、そういう対策はもう本当にお茶ちょっと飲むだけでもいいんですって。
なんかもう喉を乾いてから飲むんじゃ遅いってね。
そう、もうダメなんだって。
喉乾く前に飲まなきゃいけないんだって。
まあ私常に水分取ってるからな。
ね、でも常にカバンにペットボトル3本ぐらい入ってるもんね。
塩分もなるべくね。
塩分ね。
水分だけじゃなくて、塩分の方。汗とともに流れる
し。ベルシアにしました。
私だからです。
だから。
ほら。
私、水です。
塩入れよ。
やだ。やだ。
もうちょっとの気遣いで、暑さ対策できるんで。
ね。
はい。
そういうのね。
そうです。
気遣っていかないと、これからますます暑くなります
ね。やばいよね。もう半端ないもんね。意味がわかんないもん。
本当意味わかんない。
夜中のね。夜中のね。
話広げ
る。あ、ごめんごめん。なんでもない。じゃあ次行きましょう。
夜中の何？
いや、拾わなくていいよ、じゃあ。
何どうする？それ言う？
いいよ、もういいよ、いいよ。次行こう。
来月ね。
来月ね。
夜中の2時ね。
2時？あ、2時なの？これ私読んでいいの？
読んでいいと思います。
ごめんね。藤本ちゃん、読んでもいいよ。
一休さんからいただきました。
はい。
一休あと、以下、割愛涙顔になってます。こちゃん、藤本ちゃんのラジは、
ラジは、
もしいらっしゃったら、岡崎先生、お大事に。
みんな。
あ、声がね。
声がね。
そっちバージョンでしたね。
そっちバージョンでしたね。
はい、7月配信の第45回、ナルラジガールズ驚愕、婚活の障害は親友と猫だった。で、岡崎先生から宿題をいただき、半べそ書きながら、第1回からナルラジを聞いて、聞き直している一休あと以下割愛涙顔さんです。やっと第5回ウッハー記念すべき初ゲスト美春姉さん登場にたどり着きました。
そう、ちゃんと前だよ、ちゃんと聞いてるし、
だいぶ前だね。
第5回だもんだって。
さて、最近こっちゃんがご出演されてるイベントやら舞台やらが続いてますが、うん、あのお方の舞台も公演日が近づいています、
うん、
そう、準レギュラー、佐竹かえりさんの舞台です。いないけど、ね。
不動意ですけど、かえりちゃんも一回しか出てない。
潜在写真にはとてもかっこいいかえりさんが写っていました。うん、かえりさん、聞いていらしたらぜひゲストに来てください。お待ちしております。それではまた。かえりちゃんへのラブコールだった。そんなかえりちゃんがね、舞台をするんですよ。
はいはい、これのことです ね、
そうですね。まさに今、
まあ今いないんですけど、まあまあね、
あのないけど、
とりあえず宣伝
しとこうかな。うちはもう準レギュラーになってしまったら、はい、そのまま永遠応援します。
9月21日金曜日から25日火曜日まで、
はい、
なんか変則的ですね、
うん、
はい、劇団アニマル王子というところでですね、五右衛門分け与える愛のためにという、
うん、
公演ですね、うん、をします。かえりちゃんがね、
うん、
佐竹かえりちゃんがね、
やるのはかえり
ちゃん、なんかね、アニマル王子さんっていう劇団なんですけど、うん、そこは和風なんですけど、内容的にはシェイクスピアなんですよ。だからシェイクスピアを和風にしてるみたいな
感じ、すごい面白い。なんかすごいイメージ的に合ってますね。
うん、ああ、かえちゃんに合ってるかもね。
う
ん、
そうですね。
うん、
かえりちゃん、今回悪役じゃないっていうことで。
ね、ねえ、
ヒロイン。
ねえ、
本人的にすごい戸惑ってますけど。
いやいやいやいや、そういうのがいいんじゃ
ない。なのに、チラシというか、チラシでいいのか。
チラシでいいんでしょうね。
何に言い換えるのかなと思って。
ポスターでもないかと。チラシにはね、悪役風に映ってます。
やっぱり。
ついって言ってた。ついそんな風に映っちゃったけど、悪役じゃないんだよって言ってました。
大丈夫、大丈夫。
はい。美人のお姉さんが映っております。こちらがですね、武蔵野芸術劇場というですね、三鷹かな、うん、中央線三鷹駅にある劇場でやりますので、ぜひとも、
はい、
よかったら、よかったら、
皆さん遠征にいらっしゃってください。
はい。かえりちゃんのブログがあると思うので。
でフォローしてるでしょ、みんな。
そうですよね。かえりちゃんに連絡していただければ。
そう、それこそかえりちゃんから買ってね。
そうです、そうです。連絡していただければ。まあ、そんなかえりちゃんに便乗して私も舞台を。
それじゃないんでしょ、それじゃアニマル王子に出るみたいじゃない
あ、そうですね。あ、私の舞台、リーディングなんですけども、それが、はい、9月の頭、9月7日金曜日から9日日曜日まで、
はい、
こちらはですね、東邦学園映画専門学校スタジオ D というところで、西新宿5丁目あたりだそうです、う
ん、まだね、まだ行ったことない
からね、行ったことないもんね、
稽古中はそこでやらないからね、
東邦学園という学校の中にあるそうなので、ぜひとも、見に来ていただける方は、
うん、
ツイッターでフォローしていただいてるでしょうかそれから、ね、チケットも発売してますので、私のブログとか、うんうんうん、あと、ホームページの方だな。うん、ホームページの方に全部載ってますので。
そうそうね、一休さんもしっかり、
はい。
こうちゃんのリーディングドラマのチケットもね、確保済みっていうこと
ね。まあ、リーディングなのでね、
うん、
まあ、舞台もそうですけど、毎日何かしら変わるんじゃないですか。
ああ、全公演ね。
うん、
うん、
まあ、
生ものですからね。
生ものですからね。
そうそうそうそう。前回と全く同じものがってことが。
どの日がいいとかはちょっとよくわからないので、
そうね。
空いてる日を選んで。一日に3回とかやっちゃったりするんで、好きな時を狙って来ていただければと思います。
なんなら一日3回公演丸々見ていただいてもよろしいですし。
まあ、そうですね。それでも全然構いませんけども。もしかしたらね、リピート
チケットみたいな。
リピート割引みたいなのがあるかもしれないので、そちらの方も分かったら、
お知らせ
関係持ってたらいくらか引きますみたいな
かもしれないのでね、はい、その辺がちょっとまだ曖昧なんですけども、分かり次第ツイッターなどで、皆さんフォローしていただいてるあとホームページなどでご連絡しますので、でなんかエンディングをの方に持ってってますけど、
エンディングでよろしいんじゃないでしょうか。
私のお知らせは以上です。皆さんのお知らせは、
はい、藤本ちゃん、
あー大丈夫です。はい、大人なので
大人なので、
はい、
大人な事情とかがいる
ね。
はい、そうですね。私もね、多分この番組が今回が更新されるかされないかぐらいに、また T シャツの展示会に、
あの T シャツ着てイベント来てくれた方いましたよ。
本当ですか。ありがとう。つながってますね。いろいろとね。あのそっちのではなくて、あの発売している方の1年間、今いろんなところで展示をしながら販売している方の T シャツがあるんですけど、なんか選抜メンバーみたいな感じで AKB でいうところのメディアパターンで。
じゃんけんに勝っちゃったみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。が、18日、19日に隅田、私もフォローされてると思うんで、またあれしますけど、18日、19日に、
8月ですか？
そうです、そうです。うん、で、隅田区のお祭りかなんかで、バーンとなんか、で、そこでもしかしたらまたあの、ワークショップとかで、いるかもしれないし、いないかもしれないし。
ワークショップ、
あの、絵を描くんです。その、多分、着てくれた T シャツが手書きで自分でその場で描いたりして、ペンティングとかなんですけど、そういうことをもしかしたらまたやってるかもしれないので。
なるほど。
かもしれないし、
まあ、その都度ね。
そうそう、私こういう状態、体調的に無理かもしれないし、ってところなんで、そこはまたあの、生物で。はい、
そうですね。
よかったら。わ
かり次第。
うん。で、あの、いろんな地域でやってきますので、またそれも随時、あの、ネットなりホームページなりで、こう、もう一緒だ。
ツイッターで。
そうそう、ツイッターなり、ホームページなのでお知らせしますので。はい。よろしくお願いします。
はい。
って感じですね。
あー、結構読めないのが。
そうね、すごい読みたかったの、この辺とか。でもやっぱり、普通歌は一回読み出すと思う、広がっちゃうよね。
私たち次第っていうか。
そうだね。
でも今日は読んだ方じゃない？テーマいっぱい読んだし。
今までテーマは読んだ。
集計で一番読んだのが12、3回とかだったっけ？
12、3枚だっけ？
そう
だ
ね。
だっけ？
そうね。
今日って多分10枚もいってないよ。
また
またちょ
本当にと集計してくれてる方いる。
先日は何枚でしたって送られてくんの？
そろそろこの辺のね、あの皆さんのボツにしてしまったやつとかも救済企画とかも多分やっていかなきゃいけないし、噂によると間もなく丸4年経つっていう
噂って。
あの、だってこの、一休さんからいただいた7月配信は第45回って書いてある。
ね、12で割ったらね。
ってことは、この放送が第46回。
46回。ね。
長っ
長い。自分でやっといて、そんな。
そんな気しないじゃないですか。
しないしない。
だって藤本ちゃんも参加してからじゃあもう。
3年経つ
と。3年経つ。
え、そんなに？
びっくり。
だって。
そんなに経ってる気は全くしない。
1年経ったぐらいからですもんね。
そうそうそう。
1年かけてね。
そうそうそうそう。それまでは準レギュラー。
あ、じゃあ言ったら2年ね。
あ、うん。レギュラーになってから2年ってこと
ね。そうそうそうそう。あ、でも今もなんかもうレギュラーなのかみたいなところがあるから。
大丈夫だよ。オープニングで名前言ってるから。
あ、ほんと？
そうそうそう。それを言ってる限りレギュラー。
ほんと？むしろ。じゃあ私がいない時にも代わりに言っといてよ。
え、藤本のり子って？
うん。そう。
録音した方で。あははは。なんかこう。
ちょっとちょっとふわっと飛ばした声にして。もういないんだなって。
ちょっとエコーかかる。ちょっと、あ、いない日はこっちのオープニングか
かそうか、みたいなね。
聞こえづらいように。
すげえ遠い。遠くで言ってる。
すげえ降ってるみたいな。
そういうのとかね。後々いろいろ考えていくのはありかもしれないね。
そんなところ？いらない、いらない、考え
て。そんなことに。
それよりは、まあ、テーマ。とりあえず、来月のテーマが、なんだっけ。
ちょこっと凹んだ時に、
自分を奮い立たせたり、励ましたりする方法。
うん。っていうのを、ぜひ皆さんの方から、有効的なものとか、実質的にこういう作用があるから、こういうのするといいですよとか、ちょっと専門的なものとかもあればね。
すごい。
その辺は皆さんの多分力量というか、
え、
切り込みなしというか、
最後の最後になんかハードル上がってますよ皆さん。
最近一元さんがいらっしゃらないんですけど。
そうだ、
だって
ハードルこんなハードル上げちゃってさ、一元さん書きづらいわけですよ。
入りづらいね、一元さんじゃないよ。
一元さんじゃない、初めましてさ。
びっくりした。あの初めましてさんはね、 一番最初に読ませていただくので、一元さんにならず、
そうだよ、
ずっと聞いていただけると嬉しいんですけど。
一元じゃない
はじめましてさんもお待ちしております。あの、大丈夫です。優しく迎え入れます
ので、ね。大丈夫ですよ。
最初はね。
あとあの、
最初はね。ちょ、まあまあ。分かってないから大丈夫。いや、聞いてれば分かってる。
分かってる。
最初の一歩、ね。
ぜひこの仲間に入ってください。
お願いします。そしてね、丸4年経ったら今度は5年目になるわけですからね。いろいろや
る。つまり3年超えたってことは、うん、もう何でもいけんじゃね。だって寿司場でしょ、3年ってさ。
それなんか結婚とかなっちゃった結婚は3年
最終的に、ね、物事的には3年で
締めじゃない？ 3 年続いたら、
うん、3年続いたらなんか会社だって3年続けば、うん、なんか4年目からはなんかもう結構どうでもよくなって続くみたいな話よく聞くよ
どうでもよくなる
はい、
そうそう、どうでもよくなってる4年目だった
んですそうですね、あのいつ終わるんだろうってこうみんなねそろそろって言ってるし、エンディングだって言ってるし、とか歯磨きながらそろそろいつ切るんだいつ切るんだっていう
寝る準備か
寝る準備、
寝る前には聞けないでしょ、
テンション上がっちゃうよ、
そっか、ね、聞いてる人とも、ね、はい、いるかと思いますけども、はい、こんな番組ですが、はい、これからもよろしくお願いします。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本信子でした。
それでは次回まで、
またねー。